令和5年度所信表明の概要。人口急減社会における未来が生まれるまちづくり。周南市長藤井律子。はじめに、私は先の選挙におきまして、市民の皆様の大きなご支持をいただき、2期目の重責を担わせていただくこととなりました。時代が大きく変わりつつある今日、自治体経営には様々な困難が予測されます。品格と誇りのある愛する周南市の舵取りを、これからもしっかりと行ってまいる覚悟です。引き続きよろしくお願い申し上げます。本年4月、国立社会保障人口問題研究所から2070年に、日本の総人口は現在の約1億2500万人から8700万人へと減少し、全体の1割が外国人になるという将来推計人口が公表されました。これは2014年に日本創生会議が発表した消滅可能性都市のショックをはるかに超える激震となり、各方面に伝わったところです。私はこれまで人口減少を本市の抱える最大の問題と位置づけ、真正面から取り組んできました。例えば、地域人材循環構造を確立するための旧徳山大学の効率化、地域の脱炭素新エネルギーの推進で高い産業力を有する都市としての持続可能性の追求、未来世代の幸福を何よりもおもんばかる地域づくりの推進、寄り添い伴走する子育て支援や施設整備など、人口減少問題の核心に近づくアプローチを続けてきました。この度の将来推計人口の公表は、我が国の人口減少対策に再検討を促しています。その上で、人口急減社会を前提とした地域づくりの推進を強く示唆していると考えています。本市のすべての施策は人口減少対策につながるという認識は、部局連携による施策の最大の効果と未来世代の幸福を基本軸とするものです。私は将来推計人口の公表を踏まえて、次の2点を付け加えて施策展開を図っていきたいと考えています。一つは、人口減少に抗うという抗うことの意味の明確化です。私はこれまで、抗うという言葉を人口減少率を抑制するという意味で用いてきましたが、人口を昭和のピーク時、あるいは合併時のレベルに戻すという意味ではないことを改めてお示しします。さらに、人口が減るという社会現象は、マイナス面だけではなく、これを契機として、地域が変わる、変わらざるを得ないという側面にも、注目するべきではないかと思っています。人口減少という危機感は、これまでできなかったことができるような状況を作り、地域が変わっていけるパワーを生むものと考えています。今一つは、人口そのものに対する考えです。これまで人口は、地域の力のバロメーターのように使用されてきました。本来人口は、社会環境による変化するという特性のあるものです。これからの社会は、情報通信技術や AI 運輸交通などの進展が、雇用や起業、学びや生活スタイルなどに影響し、社会環境を大きく変化させることになります。定住者数を示す人口の意義も、今後は変わることが予想されます。一例を挙げると、これまで様々な場面において、都市が選択される場合、人口は大きな選択の要素でした。人口減少社会では、この要素は自然と薄らぎ、持続可能性の追求や社会環境への適応性を志向する町の姿勢や実績が重要な要素になると思われます。私はこれからは、 人口減少問題に個別具体的に丁寧に対処しつつ、一方では問題のつながりや問題の根源となっている革新へのアプローチも緩めてはならないと考えています。このアプローチが目指すところは、例えば地域の医療、福祉、教育、子育て環境が整い、安心安全の暮らしやすさがあり、脱炭素化による生産基盤が整い、SDGs の推進で様々な取り組みが進むところにあります。また、町には多彩な学びの場が設けられ、デジタルや AI 人材に恵まれた資質の高い労働力があり、充実した支援網でアントレプレナーが養成されて、起業の場も次々に誕生するところにあります。このアプローチは、これからの町づくりの新たな力となり、未来が生まれる町の形成につながるものと考えています。幸いなことに、本市には、こうした新たな力を発芽させる土壌が整いつつあり、市政はそれを次のレベルに誘導する本気度が求められていると思います。私はこれまで首尾一貫して、すべての施策は人口減少対策につながると申し上げてきました。以下はそれに基づき、項目別に所信を申し上げます。1. 子ども真ん中が人口減少対策の原点。子ども関連の施策につきましては、子ども真ん中宣言で本市の考え方と具体的に指針5か条を公表し、ホームページに掲載、条例での昭和に取り組むなど、全職員への周知徹底にも努めているところです。子どもは地域の宝であり、大いなる可能性を秘めたかけがえのない存在です。子どもの最善の利益を第一に考え、自由と権利を守り、取り巻く環境の多様化、複雑化に十分配慮し、子ども真ん中社会の実現を人口減少対策の柱として取り組みます。また、伴走型支援の研究をさらに進め、結婚、妊娠、出産、子育て、教育、進学、就職と切れ目なく子どもや保護者の目線でこれを進化させていきます。さらに子どものいる世帯の経済的負担の緩和を目指して、子ども医療費、通学定期代、奨学金返還など子どものライフステージに寄り添った支援に心を配りたいと思います。子どもの笑顔は地域を元気にし、未来への希望です。子どもを産み育てたくなる上質な町は、人口減少対策の初めの一歩であると認識しています。2. 文化の香る町づくりと人口減少対策。文化庁の資料では、文化とは人間が自然との関わりや風土の中で生まれ、育ち、身につけていく立ち居振る舞いや、衣食住をはじめとした暮らし、生活様式、価値観など、人間と人間の生活に関わることの総体とされています。私はその上で、文化は私たちの後ろにあるものだけではなく、今を暮らす私たちの姿や日常の考えや振る舞いが、やがてこの町の文化になっていくものだと考えています。そこで私は、市民の誰もが地域文化の創作者になるという考えを町づくりの支柱として取り入れていきたいと思います。例えば、人口減少社会では、担い手不足から、これまで地域で親しまれてきた祭りや行事、地域に根ざした文化活動等を記録、維持、保存し、継承していくことが喫緊の課題となっています。その一方で、健康で文化的な生活の質の向上が見られ、多様な個人の価値観に基づいて、個性ある余暇活動が活発になり、様々な習い事やサークル活動、交流や学習活動などが盛んに行われるようになりました。それはライフスタイルの成熟化の表れであると同時に、 地域文化の芽が着々と育まれていることの証でもあると考えています。地域文化を大切にすることは、継承と芽生え、育みを両面から支えることでもあります。文化につながる活動の拠点や、パフォーマンス、交流の場となる適切な施設整備を行い、文化の香る上質で潤いのある街づくりの推進は、人口減少対策に極めて甚大な価値があることと思います。これからの時代は、市民一人一人の磨かれた個性の表現が地域文化を芽生えさせていく時代です。その集積が新たな地域文化を形作り、町の魅力となり、シビックプライドを醸成していくものと考えています。こうした文化の土壌づくりをしっかり行っていくことが、人口減少対策にはなくてはならないものと思います。3、周南公立大学と連携した人口減少対策。周南公立大学は、地域人材循環構造の確立を目指して開学し、地域の成長エンジンとなるというミッションのもとで、地の拠点としての存在意義をパーパスに掲げています。人口減少社会の到来は、地域の高等教育機関に一層の産官学の連携、リカレント教育やリスキリングの支援、DX 人材やアントレプレナーの養成、企業や事業継承のサポートなど、人口減少対策の革新につながる多様な分野での役割を求めています。周南公立大学は、こうした役割を担う大学です。本市の人口減少対策の大きな強みの一つは、知的アドバイスや専門的役割を担う自前の地の拠点を抱えていることです。これからは、市民、企業、市役所という信頼のトライアングルをリードする存在として、ますます貢献できるものと考えます。私は、大学に街づくりの期待をするだけではなく、全国から集う学生たちを街全体で育てていかなければならないとも考えています。進学部学科の開設により、約2000人もの大きな若者の塊の出現は、人口増と地域経済に貢献するだけではありません。彼らのクリエイティブな発想や考え、アグレッシブな振る舞いや活動は、本市の新たな文化の芽となり、育むべき対象となるものです。私たちは、学生をさまざまな場面で迎え入れ、私たちの暮らしの多様性や価値観に触れてもらい、学びを共有しながら、資質の高い社会人として育つことができるように、応援していくことが大切ではないかと考えます。私たちの大学として、市民と学生の信頼に満ちた関係をしっかり築いていきたいと思っています。こうした姿勢が若者に慕われる風土の醸成となり、人口減少対策に確実につながると考えています。4、進化する産業力は人口減少対策に直結。子供を産み育てやすい環境を整えることと、地域に多様な雇用の場が確保されることは、人口減少対策の両輪と考えています。これからの地域内での雇用環境は、地域の生産力の発展と、事業承継や企業、創業の進展にかかっているとも言われています。本市の強みは、県内屈指の生産力とコンビナートをはじめとする企業、事業所の集積にあり、この企業群が積極的にカーボンニュートラルに向けた経営に取り組んでいるところにあります。企業事業所の存在なくして地域内雇用は確保されません。地域内雇用なくして人口減少対策はありえません。私はあらゆる知恵と協力を得ながら、地域の企業が厳しい競争に打ち勝つための連携や産業基盤の整備を推進します。また、事業継承のサポートを行いつつ、アントレプレナーの養成や 企業支援を拡充して、新たな雇用の場の確保に努めます。農林水産業の振興においても、デジタル AI 技術の導入による生産性の向上や、脱炭素化への取り組みの推進を目指します。これからの時代は、脱炭素、SDGs、デジタル AI 化、そしてダイバーシティなどで、町の積極性が求められ、そのことが地域の産業力を支え、雇用の場の創出となり、人口減少対策に直結すると考えています。5. デジタル AI 化で行う人口減少対策の加速。人口減少社会における市役所は、職員の絶対数が減る中で、従来の地域を維持した上で、社会資本の充実や住民の安心安全と利便性の確保に加え、新たな行政ニーズにも対応していかなければなりません。この厳しい状況で頼りとなる力は、デジタルや AI という人間の知恵が生み出した科学技術にあると思います。これは人力とは比較にならない速さと内容で、物事を処理して予見まで行う能力を持ち、今後さらに進化すると言われています。私はこれまでのアナログ的な業務の進め方の良いところを伸ばしつつ、この科学技術を積極的に採用することで、行政サービスの持続可能性を追求し、行政コストの削減にもつなげていきたいと考えています。デジタル AI の導入の加速は、中山間地域や周辺市街地における地域交流や物流、そしてオンライン診療などの地域医療に新たな可能性を開きます。また、書かない窓口をはじめとするスマートで効率の良い行政サービスの進展や安心安全のための様々な情報の提供と管理が可能となり、幅広く市民駅に通じることと思います。デジタルデバイドへの対策を支所・市民センター単位で地域の実情に合わせて行っていくこと、デジタル AI の導入の意義をしっかり説明して市民の理解を高めることが必要です。幼少時からコンピューターや携帯電話が生活と共にある世代が社会を支える時代となっています。人口減少社会を乗り越える有効なツールとしてデジタル化や AI 化を捉え、世代を超えた理解のもとで加速していきたいと考えます。6. 人口減少対策をまちづくりにつなげる視点。人口減少社会を前提としたまちづくりは、まちの持続可能性を第一に、地域産業の成長と市民生活の向上を図ることが目的となってくると考えています。私たちは、脱炭素や SDGs、ダイバーシティや AI などにより、大きく変化していくことを共通認識として、今後は最新の情報を共有しながら、さらに理解を深めていかなければなりません。また、既存の公共インフラをまちづくりに生かしていくという視点も大変重要になってきます。例えば、まちの魅力の創出という視点からは、今ある美しい樹木の並木道に、ベンチや休憩所、交流の場などを整えることで、文化の香る街歩きのゾーンを形成することができます。さらに、安心安全な街づくりの視点からは、周南西部地域の中核病院として、新南洋市民病院を位置づけ、将来の新興感染症などにも備える機能の拡充は大変重要であると考えています。そしてアグレッシブな街づくりという視点からは、防災道の駅の選定を機に、道の駅ソレーネ周南を家族が自然の中で楽しく過ごせ、健康づくりの場にもなるような新たな機能を拡充したいと思います。こうした様々な視点を打ち出しながら、人口減少対策としての有効性を追求していきたいと思います。終わりに、 人口急減社会の到来は、多方面でこれまでの価値観を大きく揺るがし、地域に変わることを求めています。この変わることを求める大きなエネルギーは、いわば時代の力であり、地域には変わることで未来が開けることを示唆していると思います。私はいかに変わることができるかが、これからの自治体の将来を決定づけるものだと考えています。私は人口減少を単に地域の萎縮、地域力の減退というマイナスの局面だけで捉えるのではなく、むしろこれを機に昭和・平成の時代に作られた様々な事柄についても、良いところをさらに伸ばし、正すところは正して、思い切って変わることができる好機という捉え方をしています。本市の人口減少は危機的状況にあり、一刻たりとも猶予は許されません。この切迫した状況は、私たちに見識と判断力、そして果敢な行動を求めていると思います。市民と企業と市役所のトライアングルは、この時代認識に立って、信頼による結びつきを一層強めていく必要があります。また、周南公立大学の地の拠点の牽引力、市内各企業が掲げられているパーパス経営の力量、そして市民の皆様の品格と理知の力に大変期待しているところです。私はこれからもあらゆる方々からあらゆる知恵と情報とご協力をいただきながら、2050年を乗り越えられる周南市になるとしたパーパスを忠実に実践して、未来の市民益に必ずつなげてまいる覚悟です。